この度は鳥取県中部を震源とする地震で被害に見舞われた皆様、心よりお見舞い申し上げます。熊本からなんとなくなんか地盤的につながっていそうな印象を私は勝手に持っていたんですけども、以前学者の方が、なんか歪みが移動していくような話を聞いたことがありまして、なんとなく今回のニュースを聞いて一瞬そんなことを考えてしまいました。日本列島の地下活動が活発になっているという話も聞いたことがございまして、とても心配です。明日の我が身、私も被災したらどうするんだろうといろいろと考えてしまいます。日頃からできることで少しずつ対策をとっておくのは必要ですよね。まずは水と食料かな。意外とね、最近の被災地から聞こえてくるお話、数日はなんかね備蓄でやり過ごしたという話が多いですよね。一人一人心がけることは良いことだと思います。防災の秋という観点からそうかな少し考えるのも良いかもしれませんね。大島でした。Tomorrow is another day. Oshima Hiroshi の Tomorrow is another day.こんにちは、島です。ちょうどね仕事がバタバタしていて、鳥取のねニュース後で聞かされる感じになってしまいましてね、つい先日熊本の噴火のニュースがあったばかりで、本当に日本は地震が起きやすい時期に入ったのかもしれないですよね。本当心配です。さて、話は変わりますけれども、3年後にも国内発売、パナソニックの透明テレビの未来感がすごいということで、パナソニックは今年国内外の展示会で透明液晶ディスプレイを公開したそうです。普段は存在感を消したガラスとして棚の、ね、扉や引き戸に組み込まれていて、インテリアの一部として溶け込み、出現の時にだけ映像を表示。透明ディスプレイはテレビだけではなく、お酒&ワインセラーの扉としても活躍。タッチすれば、庫内の、お酒の情報やお酒に合ったレシピの提案など様々な情報が透明ディスプレイに表示されたのことです。近未来映画に出てくるような、透明テレビは注目を集めておりまして、ネット上には反響が続々、すごい、欲しいという声がたくさん寄せられているそうです。では、透明ディスプレイはいつ発売されるでしょうか。パナソニックは透明ディスプレイを採用したテレビを平成31年、2019年にも国内発売する方向で検討しているとのことです。ということはね、3年後ですね。すごいですね。また、透明ディスプレイは家庭内にとどまらず、屋外でも活躍しそうだそうです。パナソニックと NTT は、透過型、ディスプレイを搭載したポータブル端末を、活用したサービスを検証しているとのことです。2020年に向けて増加が見込まれる訪日外国人へのおもてなしサービスなどとしての実現を目指すとのことです。以前携帯の、ね、スケルトンモデルとかいいよねなんて話したことがありますけれども、ね、基板の部分とディスプレイの部分を半々にすればスケルトン携帯も夢ではなくなりましたね。てかこれだとメガネの、ね、レンズを、ね、ディスプレイにしてね、あの車のフロント画面にね、なんか波が映ったりするってことも夢じゃなくなったかもしれません。ということで、ね、ちょっと楽しみな、大島が、ね、今回もお送りしてまいります。最後のお付き合いよろしくお願いします。大島よしの Tomorrow is another day。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。島です。さて、今回もね秋をテーマにお話をしていきたいんですけれども、前回音楽と映画でしたよね。でまた今回もちょっと被るかもしれないんですけど、一つ目、前回とね被りますねこれ、新作映画 海外ドラマのジャンルからですね、すべての女性たちを、笑いと共感の渦に巻き込んだあのとびきりチャーミングな等身大ヒロイン、ブリジット・ジョーンズが帰ってくる、2001年に、ロンドンの出版社に勤める32歳の独身女性ブリジット、レニー・ゼルミガー主演で、映画化された本作が2005年の続編に続く第3弾が、ただいま公開中でございます。本作で、ブリジットは43歳に、なぜか未だ独身。彼女が愛した2人の男性、ダニエルはなんと飛行機事故で亡くなり、マークは別の女性と結婚してしまっていました。しかし今やテレビ局の敏腕プロデューサーとなったブリジットに再びドラマチックな出会い、モデキが訪れます。ハンサムでリッチ、性格もナイスな IT 企業の社長ジャックこと、演じるのは先日惜しまれながら降板となりました海外ドラマグレイズアナトミーのデリック役でもおなじみとなりましたパトリック・デンプシー。いつもの天然ぶりから、彼女と急接近する一方で、マークとも最悪を果たすブリジット。マークは妻と離婚の協議に入っているということで、また明日も2人の間で揺れることになる、ブリジット、40代女性としてさらに大変な局面を迎え一体どうなるということで、とはいえまさかねこのタイミングでまずねブリジットが帰ってくるとは思っておりませんでしたがね、もう前回ご紹介した君の名はねすごい大ヒットしてますよね。その中でどこまでランキングに食い込めるのかっていう感じですよね。個人的には、多分劇場に見に行くと思いますそして続いては、先ほど少し触れたので海外ドラマのお話、こちらなんですが、いくつかですね作品がまとまりましたので、番組ラストでランキング形式でご紹介したいと思います。ちょっと引っ張りますさて、次も君の名はカブになりそうなんですけども、ついあの最近ね、あのタイムボカーンの新シリーズもアニメ放送がね開始されて、いろんな意味でびっくり設定でですね、ついつい見てしまっている島なんですけども、アニメのジャンルからもご紹介させてください。このところですね、配信されているいわゆる深夜枠の放送をされていたようなアニメだったりするんですけども、かなりですね秀作が多いということが分かりまして、まあそれでもねへそ曲がる島なんで選ぶ作品は普通ではないという点ではご期待に添えると思いますまず1本目なんですけれども、実はですね、タイトルは知っていたんですけども、ここまで面白い作品だったとは思わなかった、作品でございます。タイトルは月刊少女、野崎くんでございます。今までヒロインが売れっ子少女漫画家で実生活とのギャップをうんぬみたいな設定になったらね結構ありがちだったりしたんですけども、これはなんとですね、ヒロインが、まあ、少女漫画のヒロインみたいな、ね、ヒロインが恋した相手が売れっ子少女漫画家だったという設定でございますなんともまあって感じなんですけども、でしかもその相手はですね、あのバスケをやっていて、まあ、いわゆる少女漫画出てくるんだったらですねツボとなりますですね、あのキャラ設定で、あの高身長で不愛想なキャラで、でも思いっきり天然というですね、そういうなんか、まあ、あのキャラ設定でですね、本当に見ててとても不思議なでもすごい面白いというか、そんな感じなんですけども、でまあなんとかですね、そのヒロインがそのまあ好かれようとね気を引こうとしてですね、けなげにですね、なんと彼のね、あの彼女がたまたまその美術部にあの所属しているということもあってですね、なんとベタ要因でけなげに彼の足をしつつ必近していくということで、ただまあまあ彼の周りに集まる人たちは一癖も二癖もあるような人たちばっかりで、そうでなぜかね、まあ確かにその少女漫画のアシさんって意外と男性もいるのは知っていたんですが、なぜか全員アシさん男性で、そのヒロインだけが女性がポンと入ってるようなそんな感じで、しかも面白いのがそのヒロインのモデルというのが、普通だったらまあ女子高生の設定なので、まあ、女子高生のモデルを見るっていうのがあると思うんですけど、なぜか男子高校生のすごいイケメン、まあいわゆる少女漫画で言えばあのモテキャラのイケメンさんの同級生をフューチャーしてるんですよ。でどこをフューチャーしてるかっていうと、なんかそのちょっとした照れた仕草とか、自分でついついその格好つけて なんかすごいかっこいいセリフを言った後自分で照れちゃってるその様子をこうなんかねデッサンしてあの漫画のそのヒロインに当てはめて使ってみたりとかですね、とてもですね面白いっていうかちょっとやっぱ普通じゃないなというかそんな感じですね、とても面白くて、でまあで肝心のそのヒロインとね、その漫画家の先生との距離というのもですね、縮まってるんだか縮まってないんだかっていう、なんかまあ、その、なんと難しさ離れずというですね、その距離感が非常になんか心地よいというか、ね、正直でもここまでハマるとは思っておりませんでしたけどもね。